第3章、不利益処分、第1節、通則、第12条、処分の基準、第1項、行政庁は処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。第2項、行政庁は処分基準を定めるにあたっては、不利益処分の性質に照らして、できる限り具体的なものとしなければならない。第13条、不利益処分を使用とする場合の手続き、第1項、行政庁は不利益処分を使用とする場合には、次の各項の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の内定に行われるものについて、当該各項に定める意見陳述のための手続きを取らなければならない。第1項、次のいずれかに該当するとき、聴聞、1、許認可等を取り付け不利益処分を使用とするとき、6、2に規定するもののほか、内定の資格、または地位を直接に剥奪する不利益処分を使用とするとき、ナーディンが法人である場合における、その役員の解任を命ずる不利益処分、ナーディンの業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分、またはナーディンの解任である者の除名を命ずる不利益処分を使用とするとき、2、以下までにかかる場合以外の場合であって、行政庁が相当と認めるとき、第2項、前後以下にまでのいずれにも該当しないとき、弁明の機会の付与、第2項、次の各項のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。第1項、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続きを取ることができないとき、第2項、法令上必要とされる資格がなかったこと、または失われるに至ったことが判明した場合に、必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の存在、または喪失の事実が裁判所の判決書、または決定書、一定の職についたことを称する当該任命権者の書類、その他の客観的な資料により直接証明されたものを使用するとき。第3項、施設、もしくは施設の設置、維持、もしくは管理、または物の製造、販売、その他の取り扱いについて遵守すべき事項が法令において、技術的な基準を持って明確にされている場合において、もっぱら当該基準が従属されていないことを理由として、当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であって、その従属の事実が継続、事件、その他客観的な認定方法によって確認されたものを使用するとき。第4項、納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取り消し、その他の金銭の給付を制限する不利益処分を使用するとき。第5項、当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため、内定に取られる義務の意見をあらかじめ聞くことを要しないものとして政令で定める処分を使用とするとき。第14条、不利益処分の理由の提示。第1項、行政庁は不利益処分をする場合には、その内定に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。第2項、行政庁は全国ただしの場合においては、当該内定の所在が判明しなくなったとき、その他、処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後、相当の期間内に同項の理由を示さなければならない。第3項、不利益処分を書面でするときは、前項の理由は書面により示さなければならない。第2節、聴聞。第15条、聴聞の通知の方式。第1項、行政庁は、聴聞を行うにあたっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、不利益処分の内定に行われるべきものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。第1項、予定される不利益処分の内容、および根拠となる法令の条項。第2項、不利益処分の原因となる事実。第3項、聴聞の期日、および場所。第4項、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称、および所在地。第2項、前項の書面においては、次に掲げる事項を表示しなければならない。第1項、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、および証拠書類、または証拠物、以下証拠書類等というを提出し、または聴聞の期日への出頭に変えて陳述書、および証拠書類等を提出することができること。第2項、聴聞が終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。第3項、行政庁は不利益処分の内定に行われるべきものの所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、そのものの氏名、同項第3項、および第4項に掲げる事項、並びに、当該行政庁が同項各項に掲げる事項を記載した書面を、いつでもそのものに交付する旨を、当該行政庁の事務所の掲示上に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めてから2週間を経過したときに、当該通知がそのものに到達したものとみなす。第16条、第2項、前条第1項の聴聞の通知を受けたもの、同条第3項公団の規定により当該通知が到達したものとみなされるものを含む、以下当事者という、は、代理人を選任することができる。第2項、代理人は各自、当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができる。第3項、代理人の資格は書面で証明しなければならない。第4項、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は書面でその旨を行政庁に届けなければならない。第17条、参加人。第1項、第19条、聴聞の主催の規定により聴聞を主催する者、以下主催者という、は、必要があると認めるときは、当事者以外のものであって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし、当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められるもの、同条第2項第6項において関係人という、に対し、当該聴聞に関する手続きに参加することを求め、または当該聴聞に関する手続きに参加することを許可することができる。第2項、前項の規定により当該聴聞に関する手続きに参加する者、以下参加人という、は、代理人を選任することができる。第3項、前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について順位をする。この場合において、同条第2項および第4項中当事者とあるのは、参加人と読み替えるものとする。第18条、文書との閲覧。第1項、当事者および当該不利益処分がされた場合に、事故の利益を害されることとなる参加人、以下この条および第24条第3項、聴聞調書および報告書の提出において当事者という、は、聴聞の通知があった時から聴聞が集結するときまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果にかかる調書、その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は第三者の利益を害する恐れがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を行うことができない。第2項、前項の規定は、当事者とか聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧をさらに求めることを妨げない。第3項、行政庁は前項の閲覧について、日時および場所を指定することができる。第19条、聴聞の主催。第1項、聴聞は行政庁が指名する職員、その他政令で定める者が主催する。第2項、次の各項のいずれかに該当する者は聴聞を主催することができない。第1項、当該聴聞の当事者または参加人。第2項、前項に規定する者の配偶者、4親等内の親族または同居の親族。第3項、第1項に規定する者の代理人または事項第3項に規定する補佐人。第4項、前3項に規定する者であったことのある者。第5項、第1項に規定する者の後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人または補助監督人。第6項、参加人以外の関係人。第20条、聴聞の期日における審理の方式。第1項、主催者は最初の聴聞の期日の冒頭において行政庁の職員に予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。第2項、当事者または参加人は聴聞の期日に出頭して意見を述べおよび証拠書類等を提出し並びに主催者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。第3項、前項の場合において当事者または参加人は主催者の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。第4項、主催者は聴聞の期日において必要があると認めるときは当事者もしくは参加人に対し質問を発し意見の陳述もしくは証拠書類等の提出を促しまたは行政庁の職員に対し説明を求めることができる。第5項、主催者は当事者または参加人の一部が出頭しないときであっても聴聞の期日における審理を行うことができる。第6項、聴聞の期日における審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き公開しない。第21条、陳述書等の提出。第1項、当事者または参加人は聴聞の期日への出頭に変えて主催者に対し聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる。第2項、主催者は聴聞の期日に出頭した者に対しその求めに応じて前項の陳述書および証拠書類等を示すことができる。第22条、続行期日として。第1項、主催者は聴聞の期日における審理の結果なお聴聞を続行する必要があると認めるときはさらに新たな期日を定めることができる。第2項、前項の場合においては当事者および参加人に対しあらかじめ次回の聴聞の期日および場所を書面により通知しなければならない。ただし聴聞の期日に出頭した当事者および参加人に対しては当該聴聞の期日においてこれを告知すればなる。第3項、第15条第3項、聴聞の提示による通知の規定は前項本部の場合において当事者または参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について順位をする。この場合において同条第3項、聴聞の提示による通知中不利益処分の内定に行われるべきものとあるのは当事者または参加人と掲示を始めてから2週間を経過したときとあるのは掲示を始めてから2週間を経過したとき同日の当事者または参加人に対する2回目以降の通知にあっては掲示を始めての翌日と読み替えるものとする。第23条、当事者の出頭等の場合における聴聞の終結。第1項、 主催者は当事者の全部もしくは一部が正当な理由なく条文の規律に出頭せず、かつ第21条第1項陳述書等の提出に規定する陳述書もしくは証拠書類等を提出しない場合、または参加人の全部もしくは一部が条文の規律に出頭しない場合には、これらのものに対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく条文を終結することができる。第2項、主催者は全項に規定する場合のほか、当事者の全部または一部が条文の規律に出頭せず、かつ第21条第1項陳述書等の提出に規定する陳述書または証拠書類等を提出しない場合において、これらのものの条文の規律への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらのものに対し期限を定めて陳述書および証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに条文を終結することができる。第14条、条文調書および報告書。第1項、主催者は条文の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。第2項、全項の調書は条文の規律における審理が行われた場合には、各記述ごとに当該審理が行われなかった場合には条文の終結を速やかに作成しなければならない。第3項、主催者は条文の終結を速やかに不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。第4項、当事者または参加人は第1項の調書および全項の報告書の閲覧を求めることができる。第15条、条文の再開。行政庁は条文の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、主催者に対し前条第3項の規定により提出された報告書を返礼して条文の再開を命ずることができる。第22条第2項本文続行期日の指定の告知および第3項続行期日の指定の提示の規定はこの場合について順用する。第26条、条文を閲覧される不利益処分の決定。行政庁は不利益処分の決定をするときは、第24条第1項条文の調書の内容および同条第3項の報告書に記載された主催者の意見を十分に参照して、これをしなければならない。第27条、審査請求の制限。この説の規定に基づく処分またはその作品については審査請求をすることができない。第28条、役員等の解任等を命ずる不利益処分を使用する場合の条文等の特例。第1項、第13条第1項第1号が長年が法人である場合における、その役員の解任を命ずる不利益処分に該当する不利益処分にかかる条文において、第15条第1項条文の通知があった場合におけるこの説の規定の適用については、長年である法人の役員、長年の業務に従事する者、または長年の解任である者、当該処分において解任し、または除名すべきことされている者に限る。は、同項の通知を受けた者とみなす。第2項、全項の不利益処分のうち、長年である法人の役員、または長年の業務に従事する者、以下この項において、役員等という、の解任を命ずる者にかかる条文が行われた場合においては、当該処分にその長年が従わないことを理由として、法令の規定に由来される、当該役員等を解任する不利益処分については、第13条第1項、意見陳述のための手続きの規定に関わらず、行政庁は当該役員等について条文を行うことを要しない。第3節、弁明の機会の付与。第19条、弁明の機会の付与の方式。第1項、弁明は行政庁が口頭することを認めたときを除き、弁明を記載した書面、以下弁明書というを提出するものとする。第2項、弁明をするときは証拠書類等を提出することができる。第30条、弁明の機会の付与の通知の方式。行政庁は弁明書の提出期限、口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間を置いて不利益処分の長年となるべきものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。第1項、予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項。第2項、不利益処分の原因となる事実。第3項、弁明書の提出先および提出期限、口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時および場所。第31条、条文に関する手続きの順用。第15条第3項、所在不明による刑事上の刑事および第16条代理人の規定は弁明の機会の付与について順用する。この場合において、第15条第3項中第1項条文の書面による通知とあるのは、第30条弁明の機会の付与の通知と同項第3項条文の記述および場所および第4項条文に関する事務を所掌する組織の名称および所在地とあるのは、同条第3項弁明書の提出先および提出期限と第16条第1項当事者の代理人の選任中の前条第1項条文の書面による通知とあるのは、第30条弁明の機会の付与の通知と同条第3項公団刑事による通知が到達したものとみなす規定とあるのは、第31条において順用する第15条第3項公団刑事による通知が到達したとみなす規定と読み替えるものとする。